皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談などを朗読でご紹介します。今日は2023年4月7日にミンフイネットで発表された、これらの災害は地球を破壊するに十分なものです、人類を守るのは誰ですか、という内容の前編です。それではお聞きください。これらの災害は地球を破壊するに十分なものです。人類を守るのは誰ですか？前編。文、方園。現代社会の都市交通システムは非常に発達しており、知能的な交通システムから知恵的な交通システムへと発展してきましたが、交通事故は未だに根絶することはできません。世界保健機関のデータによると、2016年における世界の道路交通事故による死亡者数は約135万人であり、25秒に1人の死亡が発生しています。私たちが住む地球が広大な宇宙空間に存在する中で、宇宙版の交通事故が起きる可能性はあるのでしょうか？ある生態が酒気帯び運転をして地球に直進してくることがあるのでしょうか。現代科学が知る衝突事件を考慮すると、その答えは確かに肯定的です。1、衝突事件は先史時代から現代文明に至るまで続いている。科学者たちはより大きな小惑星が地球に衝突する可能性は小さいと考えています。直径 5km の天体は平均して約1000万年に一度地球に衝突し、直径約 1km の小惑星は平均して約50万年に一度地球に衝突し、直径約 50m の小惑星は平均して約1000年に一度地球に衝突します。直径が10メートル以下の隕石については、一般的に1年に約500個の隕石が地表に落下すると予測されています。現在まで一番近い絶滅、第5回大量絶滅によって支配的な地球の生物であった恐竜を絶滅させた衝突は、6500万年前の白亜紀第3期の絶滅事件でした。直径10メートルから14キロメートルの小惑星が秒速20キロメートルの速度で約45度から60度の角度で地球に衝突し、衝突によって生じたエネルギーは10兆トンの TNT に達し、第二次世界大戦中に広島と長崎に投下されたリトルボーイという原子爆弾の破壊力の760億倍に相当します。大型の自然衝突に加えて、科学者たちは地表に相当な侵食作用を持つ小規模な自然衝突も発見しています。例えばアリゾナ州のバリンジャー隕石衝突クレーター、約5万年前に確認された世界初のもの、インドのロナ隕石考古、年齢約5万2000年、アルゼンチンのリオクワルト隕石考古、約1万年前に極めて低い角度で小惑星が地球に衝突したと考えられているものなどがあります。衝突事件は自然から現代まで続いています。最も代表的な例は1908年6月30日にロシアのシベリアで発生したツングースカ大爆発です。当日の朝7時17分、バイカル湖の北西にいた地元の人々は、太陽のように輝く巨大な火球が空を横切るのを見ました。数分後、強い光が空を照らし、その後爆発による巨大な衝撃波が発生し、650キロ圏内の窓ガラスが割れ、キノコ雲が空に現れました。専門家たちは爆発の威力を TNT 爆薬2000万トンに相当すると推定し、2150平方キロメートルの地域内で8000万本の木が焼失、倒壊し、目撃者によれば少なくとも3人が死亡したと報告されています。科学者たちは高度での流星体の衝突によって空中で砕けたことが原因だと推測しています。2、中国の古典文献における流星群。 中国の古典文献には流星雨に関する記録が多いです。例えば、砂伝には、夏の4月の鹿野島の夜、恒星が見えなくなり、夜中に星が雨のように降っていたと記述してあります。築書記年には、かの時代の定期15年、夜中に星が雨のように降っていたと記述してあります。神道書天文史には、唐玄宗が開元2年5月の鬼怒島都合森に北西から星が流れ落ち、亀のようなものやマスのようなものがあり、北極を通り抜け、小さいものは数えきれないほどあった。天上の星がすべて揺れ動き、日が昇るまで続いた、と述べています。1490年、明の時代の弘治年間に陝西省慶陽府の境内で流星雨または小天体の衝突事件が発生しました。明代の陳徳府が編纂した万歴夜覚編によると、明の高宗弘治3年、西暦1490年、陝西主審が報告し、慶陽県で降り注ぐように隕石が降り、大きいものは4、5斤、小さいものは2、3斤で1万人以上が死亡し、町中の人々は皆別の場所に逃げたとあります。明史にもこの事件が言及されており、弘治3年3月、慶陽では数えきれないほどの石が雨のように降り、大きいものはガチョウの卵のようで、小さいものはオニバスの実のようだったと述べています。弘治3年3月、つまり1490年3月21日から4月19日の期間に、明史には死亡者数について触れられていません。一方、陳徳府は自身のメモにおいて1万人以上が死亡したことを明確に述べています。アメリカの NASA ジェット推進研究所のケビン・ユーラは、1490年の中国陝西省慶陽での流星落下と現代のトゥングースカ事件には類似点があると考えています。これは人口密度の高い地域で災害を引き起こす可能性があります。明の弘治時代の中国、日本、韓国の天文学者たちは、慶陽の事件は、四分儀座流星群の母彗星 C1490Y1 の破片である可能性があると発見しました。ただし、時間的に一致しないため、一部の科学者は四分儀座流星群は毎年1月に起こる現象であり、慶陽の事件は3月4月に起こったため関連性があるかどうかは不明だと主張しています。中国古代の天文学には現代の天文物理学とは大きな違いがあります。現代科学は天体の物質運動の規則を研究するだけで、それが地上の人々や道徳、政治制度、社会の文化や教育と何の関係があるかは考えません。一方、中国古代では天と人を一体とみなし、天と人との道徳的なつながりを重視し、天と人の相互作用を強く意識していました。例えば、天使や神官が徳を失ったり、民風が乱れた場合、天が異変を示し、人々に警告を発することがあったとされています。もし人々が道を踏み外し、改心しない場合、大災害に直面することになります。明朝時代には地震や洪水、干ばつ、疫病などの天災人禍が多く発生しました。特に後期には、弘治中興以降、政治的な腐敗や宦官の権勢、特務による国政の悪化などが原因で天災が相次ぎました。史書によれば、慶陽の隕石災害は中国古代の天人合一の思想に従えば、当時の人々に対する天からの警告であるとのことです。3. 人類を震撼する1994年の彗星衝突事件。銀河系中にはどれくらいの恒星があるのでしょうか？人類は現在約1000億から4000億の恒星、1000億個の惑星、小惑星や彗星を知っており、 その数は人類の総人口をはるかに超えています。地球の体積は太陽の1300分の1に過ぎず、非常に小さいため、これほど多くの生態が宇宙を漂っている中で地球が衝突することは避けられません。アメリカ自然史博物館の天文物理学者は、約10年ごとに巡洋艦ほどの大きさの天体が地球に接近すると述べています。地球上、今回の人類文明が存在する約5000年の間には大規模な衝突事件は起こっていないようですが、人類は1994年に木星に彗星が衝突するという衝撃的な天体衝突現象を目撃しました。1994年7月17日の早朝、スーメット・レヴィ第9彗星が激しく木星に衝突し、その21個の破片が木星の大気圏に次々に落下し、時速21万キロメートルにも達する速度で落下しました。これらの破片が地球に衝突した場合、人類は驚愕するほどのエネルギーを放出します。最も強力な破片が木星に衝突した時に放出されたエネルギーは6兆トンの TNT 爆薬に相当し、世界の核兵器備蓄総量の約750倍に相当します。火星の衝突クレーターは地球一つ分が収まるほどの大きさがあります。これらの21個の破片が40兆トンの TNT 爆薬等量を生み出しました。もし地球に衝突した場合、人類は瞬時に蒸発してしまうかもしれません。人類が驚愕した理由は、放出されたエネルギーが膨大なだけでなく、これが太陽系内の天体衝突事件であり、人類が直接観測した太陽系内の天体衝突事件であったことにもあります。まるで自分の家の高層ビルからミサイルが隣の高層ビルに直撃したのを目撃したようなもので、複数のビルが間に挟まっていたとしても、その光景によって夜も眠れなくなってしまうでしょう。では、なぜそのミサイルが自分の家のビルを直撃しなかったのでしょうか。人類が記録した歴史の中で、地球は5回の大量絶滅を経験してきました。では、人類を守っているのは誰なのでしょうか。皆さん、いかがでしたか。他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。